お待ちどうさま、月に一度の大人のお時間、寺子屋たっちゃん大人の放課後第41弾がやってまいりました。おなじみレギュラーの放送は毎朝、毎週月曜日のね、朝10分間8時40分くらいからお送りしている寺子屋たっちゃん発見多いという番組があるんですが、こちらは大人の皆様でも十分聞き応えのある1時間番組となっておりますので、たっぷりと今夜もお付き合いください。たっちゃんこんばんは。
はい、こんばんは。で、今日は実はもう何回かになるんだけど、はい、ちょっとご紹介を。
学校法人静岡理工科大学の静岡北中学校高等学校校長です、山本正春さんです。こんばんは。
こんばんは。
入試が始まる準備ね、説明会やら、あるいはコロナ禍における学校の事業体制とか学校運営とか大変な思いをしてきたんだと思うんだよね。で、まあそういう中でまず今日は、静岡北高あるいは北中学、その中学と高校の絡みっていうやつ、関係っていうの、あの校長はどうなってるだとか、現場責任者は誰がやってんだとか、はい、そんなことも含めてちょっとご説明いただいて、はいはい、皆さん今興味のある時期なのでお願いします。
はい、はい、静岡北中学校、なんて言うんだろう、中黒高等学校って一連の中高一貫校ということで、中高の校長として私が拝命さし、やらさせていただいております。で、北中学校には中学校に教頭が1名おりまして、うん、高等学校には高等学校に1名教頭がいます。で、管理職としては三部長という部長が3人いるんですけども、その人たちは中高兼務ということ で基本的には中学校には中学校の担任がおり、高校には高校の担任がおり、ただし授業に関しては中学の先生が、教員が高校に来て教わる、教える時もあるし、高校の先生が要は兼務ですね、授業に関してはということで、常に人はあっちこっち動いてますけど、一つの中高学校です。はい、
だからまあ要は学校全体の全席には今山本正春校長が、はい、でまあ中学の現場の親分としては教頭が配置されて、現実の運営は教頭さんがまあ日々動かしてくれる。で、高校の方はやっぱ教頭さんがいるから校長と相談しながらっていうことになるんだろうと思うんだよね。はい、で、これは実は今の中高一貫が公立に、あれが清水南が、はいはい、あれはそうだっけ、沼津の一律は違うよね。
清水南と浜松西ですね、公立だと一貫高校。
なんかまあ要は中高一貫っていうのはさ、やっぱ私学の特権みたいなもんでね、もう何でもやって、そのまあメリットデメリットで、僕は今ちょこっと聞いて、どこの高校も私立の場合には中高の先生の行き来があって、中学校を教えたり中学の先生が高校へ来たりして、まあ免許証の関係があるもんだからね、まあ全部が全部ってわけいかないけど、中高の免許を持ってる先生は行き来ができるじゃんね、はい、だからそういうところでまあ一つのメリットだなっていうことを考えながら、まあ皆さんそういう具体的なことを一般の方は知らないんでね、ね、まあその辺で、まあそれで今分かりましたと、北中学北高等学校北静岡北中学校静岡北高等学校の流れというか構造は分かったと。で、これ直接の話なんだけどね、はい、もう本当の今ね、眼下にあったというかさ、まだあるのかもしれないけど、はい、コロナ対策というどんなことをなされてきたのかって、この去年あたりからの流れでちょうど2年間ぐらいじゃんね、
はい、
どう、北高としてあるいは北中学としてはどんなことしてきたか。
基本的にはやはりよく言われる学びを止めないっていうスタンスはどの学校さんもあると思うんです。で、その中でもやっぱり本校としては極力やっぱ対面でできるものをやりたいって思いはずっとあったんですけど、まあ、それもままならないということで、中学校の方は比較的少人数だもんですから、すぐにオンライン対応は始め、まあ、どの私立さんもそうだと思うんですけども、オンライン対応を始め、で、高校は立川先生もご存知だと思うんですけど、講師の先生とかそれこそ全部ひっくるめると、高校の方だと100人以上の教員になるので、やっぱりその ある時間だけ来る先生がオンラインってちょっと大変であったり、でもあのなんとか今年度の今年のあの9月8月の末から9月の時期は中高部門全部あのオンラインと、オンラインでライブ授業をやりで分散登校でもしたので、例えば奇数の番号の子たちが登校してたら対面授業を受け、あの密にならないようにで、偶数の子たちは自宅でライブのオンライン授業を受け出席を取り、
並行で
並行です、並行です、あのオンデマンドではなくてライブ中継って形でやりました、
うん、だから目の前には先生からすれば、うん、クラスの半分の生徒が目の前にいて、でそれをオンラインで、はい、家にいる子に発信するというか授業、はいはい、あ結構あれ大変だよね、 目を向けそれはどうなの、具体的にどうだった、
結局僕らもあの結局去年から全部あのできる、例えば保護者の方を呼ぶ説明会だとか、あるいは学校の中でそのコロナのことで連絡しなきゃなんないなんてことは全部オンラインの説明会にしたんですけども、難しいです、あの僕らってやっぱ子どもたち生徒たちが目の前にいたり保護者の方がいる前で喋って、でその反応とか空気とか何でしょうね、その呼吸でこう次の話とか言葉がスルスル出てくるんですけども、画面に向かって喋るとこんなに難しいもんかと、
原稿読みみたいになっちゃうんですね、
はいはいはい、であの原稿見てれば目線でなんだなんだってなりますし、あの全然やっぱ目の前に生徒たちがいるのと違う難しさだから、これをやられてる例えば塾の先生だとか、あとそれこそラジオでおしゃべりされてる人たちとか、ニュース番組の方たちってすげえなっていうのがもっとやっぱそのオンラインの勉強、伝えるための勉強で言葉がすごい大事になるじゃないですか、
うん、
あのごめんごめん今のはねなんていうふうに言い返するタイミングもないので、やっぱりその研究しないとダメだってことで、みんなすごい必死になって、あの伝えられることをきちっとこうオンライン上でも伝えられるようにみたいな、そういう意味ではすごい勉強になった1年間でしたね、違う意味で。
それが今後どういうふうに展開していくかっていうことでね、
はい、
だからうん、ごめん、そういう意味で勉強になったってことでしょ、
は
い、
そうですね。でやっぱそのもう今あるもので使えるものはやっぱ使っていくべきだと思うんですよね。例えばそのオンラインでやれることによって保護者の方がいちいち学校来る手間が省ける、それこそあのカメラオフにしとけば夕飯の支度をしながらでもあの内容を聞いてくだされるっていうところで、あのもうこれは多分これからも続けるところなんだろうな。そうすればあの駐車場の問題も解消しますし、あのお車で来た場合なんてのは駐車場が大変になっちゃうもんですから、それからあと生徒たちもあのそういうところで一緒に親子で入れるので、あの同じああの子供の ID で保護者の方も入れるようになってるので、そういう意味では何だろうな、あのそれはもうこれから何かのことあるたびに、実際説明会も昨日夜間の説明会、中学生の研修旅行の説明会オンラインでやらさせてもらったんですけど、そういう意味では多分継続しますね。で結局駐車場係、その説明に対応する受付の教員、誘導の教員、資料を配布するだなんだっていう手間考えると、オンラインだと資料 PDF で用意しといて、で僕とその画面を切り替える人なり、極端なことは一人でもやれちゃうので、これはやっぱ働き方改革にも十分つながるところもあるので、やっぱやっていいところはどんどんどんどんこれからも改善しながらやっていきたいな。ただ問題点もありますけどね、
うん、俺ね、あのオンラインとかっていう今ねお話の通りでね、連絡事項、一方通行の連絡事項は便利なんだよね、
はい、
ところが俺ね心配するのはね、授業で今要は文科省が言う一昨年あたりかのアクティブラーニングっていうものを考え、そして自分の意見を発信しながら学ぶっていうね、そのそこにおいてのオンラインっていうのはね、そこに陰りがないでしょうかってすげえ心配するんだよね。つまり今おっしゃる通りでね、教員は喋る子って言ってるのは要は目の前にいる子と対応しながらオンラインで家庭にいることをやると、で家庭にいる子 とその要はその使い分けっていうのが頭の中であって、自分で説明したことおい分かるかって言った時に、うちにいる子からのその問いかけっていうのと現場にいる問いかけっていうのは微妙に画面を通じてと生とは違うじゃんね。だからそのアクティブラーニング、ものを考えさせるっていう授業においてね、それはあのオンラインっていうのは通用するのかなって、僕は今現実には現場離れちゃってるんで、どう？
あのおっしゃる通りだと思います。あのまあいろんな国で今オンライン やっている現実現状で、例えば教育先進国って言われるのは北欧の人たちのちょっと研究してみたんですよ、研究というか調べてみたんですけど、はいはい、やっぱり教育先進国の方たち教育者であってもオンラインっていうのはあの人間性を育んだりそういうところはやっぱり難しいっていうのが去年あたりとかでもやっぱ出てるんですよね。
足りないよね、
はいはい、ただ、うん、そこに今度は逆にチャンスがあるんじゃないかな
って。おー面白い話になる、うん、
だから一方通行の授業っていうのももちろんそれはあの時には必要な時場面もあるかもしれないですけども、逆にあの学校に足が向かなくなってしまった子たちにしてみたらすごく有益な手段であるし、オンラインだったら入ってくれるとか、あるいは画面越しにも励ますことができる。で特に私立のいわゆる私学人ってやつですよ先生、私学人は多分オンラインを通じてでもなんとかその子の心までをって思うと思うんですよ、どの学校も。
私学人、
もう俺らね私学であの教育に携わってるのは公的な立場の人との差異を求めて私学人っていう言葉で俺ら言ってるでよ、うん、つまり私学っていうのは自分がその学校を教員みんなが背負うっていう責任感がねないと学校は成り立たないって、まあ変な話ね、これは嫌味でもあの悪たれでもないんだけど、公立の場合嫌なら転勤願い出して変わってくるよ。でそれが自由に聞いちゃう、あるいは2年3年で変わっちゃうだよね、うん、校長先生だとそうじゃん、うん、でもっと言えばね3年間なら3年間あの事なかれで過ごしは終わりっていうとこも正直あるわけ。ところがそういう中でやっぱり力のある人間力のある先生たち、公立だよの校長先生とか教頭先生となんですこの学校に対して夢中になる、あのこの間も話した永田なんかそうだよね、うん、だけどその私学っていうのはみんなみんなねやっぱりその特に校長先生になるような方っていうのはその学校の全責任を背負うわけよ。その学校の責任っていうのは生徒に対しての責任だけじゃなくて教員に対しての責任も負うわけだよね。だからその私学人っていうまあ一つのおごりではない一つの何ていうのかな自分たちの誇り、それを持って私学人っていう言葉で呼ぶんだけどね、俺は私学人だとね。だからそれが今の話なんだよね。だからそこのところの関係だね。ごめん話戻して、
はい、
ごめん、
はい、でもやっぱ私立の教員はみんなおそらくそういうところに今なんとかもっとあの今タッチャー先生がおっしゃったようなアクティブラーニングにせよ人間的な部分にせよ何かオンラインでもそういうものを育むことができないかっていう多分取り組みはもう始まってる学校は多いと思います。あの不可能だと思われてた分野まですごいチャレンジですし難しい部分もあると思うんですけどね。
でもう一個ね、
はい、
今そのオンラインを使うには機器が必要じゃんね、
はいはいはい、
でそのまあタブレットとかあるいはパソコンだとかっていう機器を使うんだけども、はい、今北高北中学はその機器に関してはどういう扱いしてる、つまり個人持ちなのか学校から貸与なのか、
はい、いわゆるあのギガスクールはやってないです、うん、うちの法人としては、うんうん、あのもう自分自身が今まで使ってるパソコンでも、うん、携帯でも何でもいいよというところ で、う
ん、でそれは Zoom とかなんかでやるわけ、オンラインは
うちはあの Zoom も使いますけれども、うん、基本的なオフィスさんのこの Teams で、Teams です
ね、はいはいはいはいはい、はい、ああそれで、
はい、
でその Wi-Fi の環境とかね、もう最近しゃらくせえこと俺も言うようになってさ、あの Wi-Fi 環境がないないお宅なんていうのはない、どう？
各学年であのアンケートを去年取った時に意外に少なくて各学年10人いるかいないか、うん、で中学北中のお家はほとんど大丈夫だったんですよね、うん、やっぱ最近の世代なのか、うん、なのでその Wi-Fi の環境がないご家庭に対しては貸し出しの Wi-Fi 機器を、
はいはい、
無料で 私それはもう学園の法人、理工科大学の法人で全部の理工科大の大学生に対しても専門学校生に対しても教職員に対しても対応してくれているので、その中で 何個必要だよっていうところで私たちの学校は何個必要なので申請して貸し出して今も貸し出してます。
あの携帯の、
はい、
うん、あれ便利だよね。
便利ですよ。
今お持ちですか。あ、お持ちですね。
あら、すげえ進歩だな。そんななってんの、うん、俺持ってんのこんなグローブみたいなやつすごいね、まあ、
小さいリモコンみたいなもんですよね。
そうそう、ね、
ただやっぱちょっとあの動きがカクカクってなる時ありますけど、ね、
やっぱりそういう意味じゃ技術も進歩はすごいな、う
ん、持ってるってすごいですねまた。
はい。
でね、その要はまあ事業に戻るんだけど、
はい、
その具体的な成果というか、そのリモートコントロールにおける事業を展開し、あるいは学校での対面の事業を展開し、その成果っていうのは、まあ、要は検証する必要があると思うんだよ、はい、最後、
はい、
でそれはまだ検証する場面になってないじゃんね、時期っていうか、はい、その期間というのかな。でそれはいつ頃検証する予定？
例えば去年の全国一斉の休校が夏にあった時の、あの時のやっぱオンラインなり、いわゆる課題の形も使ったんですね。学校に取り来てもらって説明してプリントで渡す、まあ公立の中学校さんなんかそういう対応多かったと思うんですけども、やっぱその頃はまだ去年のゴールデンウィーク前ぐらいまでは本校でもちょっとオンラインのそういったなんでしょうね、システムも構築されきってなかったので、多分そんなに去年の一応測るとしたらやっぱり子どもたちの進路決定の場面だと思うんですよ。例年に比べてやっぱりこうだったねとか、あるいはもうちょっとここのところが足りなかったねとかっていうところで問題というか検証すると思うんですけども、去年はコロナ禍にあってもさほど例年と変わらなく、大学の子たちは大学専門学校で就職ということでほぼほぼ 100% まで行けたので、去年のあの段階だとまだガーって夏休みを減らしてまで授業をやらさせてもらったので生徒ヘトヘトになってましたけども教員もだからなんとかそこで持ち返した部分もあると思うんですね。なので正確にはちょっと去年の分の検証はできないところもありますね。で今年度も9月の私たちのところと1ヶ月満たないかな、9月の最終週ぐらいには1回全員呼んでるので、まあ、ほぼ1ヶ月ですか、そこの部分なので、まだ今こう挽回しようとして授業でこう教員も頑張って生徒たちも頑張ってるので、それほどの差は出ずに、やっぱりそこも今立花先生おっしゃるような検証するための差がちょっと何ともまだわからないとか、
はいはいはい、俺はまあ、特に高校の場合はさ、はい、大学入試が絡むじゃんね、はい、でそこにおけるその要はアクティブラーニングというものに絡んだ大学入試ってやつも少しずつ変わってきてるっていう事実もあるよね、はい、でそれの対応っていうのがね、
はい、
まあ正直そのただ単に記憶したしていたことを問われる試験じゃなくなってきてるということもあるもんだから、うん、その辺の対応っていうのはね、その、まあ、要は受験勉強している特に進学校の高校生、うん、オンラインなんかで成果出るのかなって俺ちょっと心配してんだけどね、うん、その辺は心配ない？どう？
実際去年あたりからもうオープンキャンパスもオンライン参加のところ増えてますし、はい、次第なんかはかなりで、去年の段階でもその推薦入試なんかだと特に総合型選抜、いわゆる昔で AO 入試なんかですと、うん、オンラインでの面接とかオンラインでのプレゼンテーションとかっていうのが普通にもう入ってきてますので、
入社試験みたいなもんでね、オンラインで入社試験やるんだっちゅうから、
で今年もそうですね、やっぱそういうのをなるべく感染防止っていう観点に立ってそういうのを実行される大学さん多いので、
そうだね、裏事情としてはね、 毎年18歳人口が減ってくだよね、うん、だから大学もやっぱり存立のためにはね、どうしたってその生徒数確保っていうやつが根底にはあるんだよね。だから入試自体がかつての入試地獄みたいな、そういう感覚ってのはもうないんだよね。だからもう一個、世の中の考え方、つまり普通の親の考え方が、あの学校じゃなきゃダメだよっていうところも薄れてきてるってことも事実なんだよね。今北高としてさ、それこそ本当に頑張ってるんだよね。まあ北高だけじゃなくてみんな頑張ってるっちゃ頑張ってるんだけど、特にその生徒募集ということに関してはね、やっぱり自分の特質をきちっと出してね、こういう教育ですよってことをやっぱりみんなに認知してもらわなきゃいかんのだよね。でその辺は山本校長どうでしょう、今後の展開。
今後の展開ですか、もうそこはやっぱ一番の募集という責任者は私ですので、もう毎日本当不安で悩む日々が続いておりますが、それでもまあできることは精一杯今やらさせていただいているところです。
はい、でそれは何を今後北高北中学の売りにしていきたい。
やっぱり一番僕たちが説明会で伝えたいのは、うちの取り組み、北中高の取り組みとして、その教室の外での学びをすごく大切にしているんです。っていうのは結局教室の中でもちろん基礎学力を育む、それはもう私たちの責任でもあり、人間性をこう育むのも私たちの範疇なんですけども、周りの世界はどんどん日々進化変わってるじゃないですか、経済にしても企業様のやり方にしても。で学校の教員っていうのはとかく井の中の蛙になってしまうというか、時代から取り残されても気づかないっていうのが、それがもうあっちゃならないと思ってる、特に私立の場合は。ですからやっぱり世の中の変化に合わせてそういうのを勉強しながら、僕たちもその教育のやり方自体は時代に合わせて変化させていかなきゃならないってところで、もうもはやもう企業さんとか行政さんとか、あるいは研究室、大学、いろんなとことコラボしながら子どもたちにいろんなその世の中を見せるっていうのを大事にしてるんです。だもんで実際オンラインでのさっきの話戻っちゃいますけど、大学の英語入試とか総合選抜があったとしても、教室の中だけじゃない経験で結構喋れる子たちもいるので、そういう子たちはやっぱり自分の進路を力強く勝ち取りますし、なんだかんだ言っても立花先生、大人になって思うのは何でしょうね、一番大事なのは自分の考えをきちっと言葉に乗せて喋れることと伝えられることと我慢強さ、我慢強さってなんか根性みたいになっちゃいますけども、何かピンチがあってもそれをプラスに転換できるようなネガティブ思考っていうんですかね、その2つがやっぱ特に私はこんな私でもこういう立場を拝命してから一番思うことですね。だからこの2つがとにかくあれば、そこに基礎学力があったり、あるいは個人の特徴のプラスアルファがあれば力強く生きてい
けるんじゃないか。すごいことをね言ってるわけで、地位が人を作るって、その地位ってね何だって言うんだけどね、別に何々っていう役職が地位じゃないでね、その責任をどう感じるかっていうことなんだけど、今すごい、まあさすがになと思ったけど、自分の思いをきちっと言葉で伝えられるだか、伝えられるか。で、そのことはね、自分に芯があるかっていうことだし、そしてまた話し方というものもとっても大切だよと。ね、でもそこには不安があると。俺よく斎藤隆夫死んじゃったんだけど、ゴルゴ13、作者ね。ゴルゴは、それこそネズミ一匹撃つのにも細心の注意を払うって、その怖さを知ってるってわけだね。だから図に乗った時が一番怖いんだよ。でこの間ね、同じく死んだ柔道の古賀稔彦、バルセロナ20いくつかの時に吉田と後輩吉田と練習しているうちに靭帯損傷、足の膝、 そのものすごい大怪我で本来なんか練習も できるはずもないものをそのぐっとこらえながらも最後優勝したじゃんね。あの古賀がねこういうこと言ってたよ。勝つという絶対に勝つんだっていう強い意志と、負けた時のその悔しさ、その悔しさってなぜ負けたのかということをきちっと自分で理解してねえといけないっていうね、そこの両方を持たないと勝てないと。つまりオリンピックの、でまさにね今の山本校長の話もそこと全く相通じるものがあって、そう自分の思いを伝えるということ、それは生徒に伝えるだけじゃなくて、あの先生方にも伝える、そしてそれを通じて世間社会につなげていかなきゃ、それは言葉が大切だよ。だから菅さん失敗したのは言葉がなかったってそこに行っちゃうわけじゃん結局は。これは批判でも何でもない、それは一生懸命俺らが見えないところで一生懸命やってる、当たり前で一生懸命やってんだと思うよ。ところがやってないみたいに見えちゃう、そりゃ辛いよね。それはでもご自分の言葉がないんだから、それは自分の責任だよ、そのこと。だからそういう意味じゃ今すげえいいこと言ったなって思うんだよね。でそういうことを思うようになった自分を今度は振り返って、今北高中学はもう大体なんとなく分かった、じゃあご自分の人生、実はこれ2回目3回目の質問なんだよ、このラジオの中で山本雅弘、どういう人でしょうか、若い時はどうだったけどどうだこうだ、で今はこういうになりましたと、じゃあどの辺からその自分が変わったと思いますか、どうでしょう。
変わった
っていうか、ごめんね、俺は自分がね若い頃とは変わんねえものがずっとあったんだけど、人に対しての話し方とか受け入れる体制ってのはある年齢ぐらいから変わったと思ってんだ自分は。どう、
自分の中で変わってない部分としたら、とにかく本校の伝統を絶やしちゃいけない、見学の精神をとにかく次の世代に引きつないでいくんだっていうので、入社以来ずっと三十数年間やってきましたね。
それは全く変わってない。
変わっちゃいけないし、見学の精神っていうのはね、変わったら他の学校になっちゃうので、だから見学の精神があるから、私学は誰が校長になろうが誰が担任になろうが、その思いでプログラムが組まれてるので、ずっと変わらずに進化が続けられると思うんですよ。でもね、さっきそういう意味で私学人っていう言葉も出させてもらったんですけど、
土台が変わってないんだよね。だから土台が変わってないけど、そっから伸びてくる枝葉とか芽とかっていうやつは当然時代時代で微妙な変化を、でもその栄養素になる土台ってのは何にも変わってないし、変えちゃいけないんだよね。その教育の理念だもん。だからその理念に基づいてどういうふうに展開するかっていうことじゃんね。どう伝えるかじゃんね。そうだよ、まあこれはね、一つのリーダーになってみないと今の話は分かんないじゃんね。同じ私学人だけど、で俺だってペーペーの頃は言われた通りやっただけだもん。でそういう中で子供たち親にはどう伝えようかっていうのは自分の中で処理して自分で考えてたからね。だからその人が言った言葉をそのまま伝えてもなかなか伝わんないよね。だから今ご自分の学校の職員に対してこんなことを自分として特に気をつけてほしいみたいなことある？
気をつけてほしいことですか？さっきの見学の精神をっていうのも言いますけど、単純に言っちゃうと、僕はずっと北高が大好きで今までやってこれたので、だからこそそれを先生方にも分かってもらってると思うし、そうするとやっぱ生徒もやっぱ可愛いじゃないですか。めちゃくちゃ可愛いですよ、中学生も高校生も。だからそうですね、先生方に何でしたっけ。
先生方にね、だ、要は
可愛いなと思ったら話が終わっちゃいましたよ。
子供のことでいっぱい寝ちゃって、
だから先生方も子供とも思えばいいじゃんね。だからその自分の後輩である、
なんて言うんだろう、香港の教員がどう僕を思ってるか分かんないですけど、
それは、分かんない。
いわゆる僕らは家族だと思ってるんですよ。だから教員の奥様も教員の子供さんも全部が北高の北中高の家族だと思ってるので、やっぱその家族を養っていくためにはへこたれてられないし、でもちろん生徒たち、全校生徒で1300-1400いる子たちにもご家族があるし、だから何人ぐらいになるんですかね、そう考えると。 ちょっと欲張りですかね、そういうところまでがやっぱり一つの僕はあの
家族
だ、チームだと、家族だと思ってますね。
そうだよね。
そんなこと言ってられないのは、お前そんなことあんま言ってくんねえじゃないかって思われるかもしれないですけどね。
いや、おっしゃる通りだよね。だから100人の先生がいればさ、その1家族3人4人やったら3倍4倍になってくわけで、その生活を、まあ、要は考え出さなきゃなんないよね。でそれは経営者としてはやっぱりさ、一つの校長には経営的な責任もあるわけだから、ほらやっぱり大変だよね。
私学ってそんなもん全然違いますよね。
おっしゃる通りなんだよ。こりゃ効率はなんだかんだっていい先生いっぱいいるんだけど、その金銭的における経営というものを考えなくて済むわけだよね、現場の校長先生は。まあ教育委員会に入っちゃうとまた違うんだけどね、その全県の運営とか静岡市の運営をどう考えるかっていうことになったね。あのそれこそね、私学の良さばっかり言ってもしょうがないけど、効率もねすげえ勉強してるというよ、現実には。でやっぱり私学に負けるなっていうの、ただね、授業料が、まあ、700万レベルで、国家が補助してくれるようになった、県が補助してくれるようになったもんだから、私学としては非常に生徒募集に対してはお金の面では受けはいいよね。正直下手な公立行くよりって、下手な公立行くよりって、昔下手な私学行くよりって、今下手な公立行くより私学行った方がいいって、面倒見がいいって言うんだから、だからすごいよ。生徒募集に関してはちょっと追い風だよね今で。まあそういう教育をしてきたからだと思うんだけどさ、まあそこにはね、でね、
はい、
今英語、つまりね、グローバルな人材を育てようってのは国家政策で、外国行っても通用するという、つまり英語教育に関してかなり変わってきてんだよね、小学校から英語の教育を取り入れるとんぬんって。でそのことに関してね、先生の英語教育っていうものに対してはどんな観点を持ってる？
特に大事にしているのは、北中学校では英語はすごくすごく客観的に見て伸ばしてくれてると思います、先生方は。でとにかく喋らせることに慣れさせるので、中3の時には最終的には英語で海外の方とプレゼンテーションをしたり、もちろん原稿を棒読みでも何でも、とにかく英語で喋ってみごらんっていうので、比較的英語に対するいわゆるアレルギーというのは北中世は少ないかなっていうのは感じてますね。で高校の方はやっぱりいろんな学校のお子さんたちが集まってくるので、何でしょうね、英語っていうのはすごく大事だし、まあ大事っていうより今もう一つのツールとして当たり前の時代でもあるっていうのが、まあ大体の企業さんとかこの先の進路に関わる人たちの認識だもんですから、北高の方は全校でその課題研究っていうのを今やってるんですよ。要はその勉強教室以外の学びの一つとして、でその中で必ず科学英語っていうのを入れて、全員が今
科学英語、科学の科は自然科学の科、
そうです、そうです、
はいはいはい、
科学英語を普通の英語の授業以外に、いわゆる学校独自にやれるところでやってますね。
具体的には
ALT の方がついて、理科の教員がついて、英語の教員がつくって、3人体制でその科学授業をやってます。
題目を決めて、
はいはいはい、本当に簡単なものから、なんでしょうね、どういうふうに言ったらいいんでしょうね、例えばロケットの本があったら、ロケットの本当に簡単なところをこう、ALT がこう解説したりして、それに対して質問で、あるいはそれに対して答えだとか発表だとかっていう、要は発表できるためにそういうのも入れてますね、伝えられるために。
そりゃね、本当にやった方がいいと思うんだけどね、実はこの間ね、ちょっと桜ヶ丘高校って、まだ静岡市一律私立になってる、清正と、清正とね、伊原とが一緒になった学校があるんだよ。でその清水、そう、その桜ヶ丘高校とこへね、ちょっと視察に行ったらね、 オールイングリッシュということで、オールイングリッシュでタブレットを使いながら難民の問題をやったんだよ、それ英語で。でまあ取り上げた題材は高校3年生だったから、ああそれはいいねと、これ1年2年じゃ無理だなと思いつつ、年の関係生徒ので、そのオールイングリッシュでやってると、これね、ああいいなってまず最初に感じたのはね、西欧キングスイングリッシュ、アメリカンイングリッシュじゃないジャパニーズイングリッシュで先生が喋ってた。何を言いたいかっつうと、だいたい巻き舌、その L と R の違いだとかTH のスと S のスの違いだとかって、そんなことばっかり日本がやってきたんだよね、あの喋るということに関しては。ほいで弁論大会なんて言うとね、その発音がいいとこ悪いとか、綺麗な発音でなんてわけのわかんねえこと言う親だなと思っていつも聞いてんだけど、英語って言葉だから、その日本人とアメリカ人の大きなさ、巻き舌ができるかどうか、つまり喉元で舌べらが動かせるかどうかって日本じゃできないでよ、そんな生物学的な問題なんだから。そんな発音なんかどうでもいいんだよ、要は喋れて文章ができてて、で自分なりの意見がきちっと発表できればいいって、それはね桜岡の女性の先生がそれ平気でやってた。俺それはね心の中で拍手しちゃった、素晴らしい、やったれやろあーなんてやってないだから何を言いたい何を教えたいちゃんとやってくれてた。でもう一個ね、俺これは提案なんだけどね、その時に難民の問題やってたっていうのは、英語で要はオールイングリッシュの授業だということで題材を難民取り入れたんだけど、どうか私学の先生方やれるから、社会科と今の難民問題だったら社会科と合体して、ある1年間の中のある期間だけでいいから、難民はなぜ難民なんて起きるの、どんな国で起きてるの、その歴史的な事情は、だから地理的な問題も歴史的な問題も、それは社会科が絡んで、それで英語の先生が絡んで、教科で横断の協力したことを生徒に教える。もう実は前に一回言ったんだけど、これはもう言っちゃっていいのかもしれない、サレジオに今移った静学から移った先生が一人、数学の先生だ。その先生が当時だよ、自分の担当してるクラスにルネッサンス期の数学と現代数学がどう違うかを英語でやるっていうことをやったんだよね。もう10年も前の話だよ、 10年以上前だな、だって俺が校長やった頃だから。だからその発想ってね、
すごいですね、
すごいでしょ。でぜひ北高の一つの売りにしてもらったら、カリキュラムあるんだから、こなさなきゃならないものはこなさなきゃならない、でも余分なところでそんなことはできるはずなんだよね、やれば。ただし教員の協力がないとダメだけどっていう、まあぜひこれはお願いしたいっていうのがあるでんな、それは山本ちゃんならできるんだよ。
でも教わる方にしてもきっと子どもたちにとっても興味深いですよね、それもね。
そうですね。
どうでした、その実際に科学を。
科学英語ですか。生徒たちのあんま評判良くないですよね。
難しいってことですか。
難しくないようにはしてるんですけど、やっぱ英語ってものに対するあの高校からの何でしょうかね。
慣れない
よね。そう、いきなりのアプローチがやっぱり。難しかったり、でもあの手この手でうまくやってはくれてますけれども、教員も。
だね、
はい、だね、ただやっぱ逆に国際交流とかするときは、あのアジア圏の方たちとの交流は結構頻繁にやれる。
ああ素晴らしい。それがね、アメリカだイギリスだなんて言ってるとダメなんだよね、正直。アジア圏で、アジア圏、まずアジア圏で。だからそういうことやるとね、彼らはね、もうそのそれこそさっきの発音なんかどうでもいいんだから、うんうん、そうで英語が公用語になって、シンガポールなんか英語ベラベラだよね、みんな。あだって韓国だそうだぜ、チャイナだって英語喋る人いっぱいいるよ。日本だけでこんなこと遅れてんの。おー ABC はカーバーシー、カーバーシーはバカバカシーなんつったの日本だけだから、そりゃダメだよな。いやいやいや、面白い話になる。でそれはね、あのぜひ、実現しながら、子どもたちがそれこそアクティブラーニングの一つでもあるんだから、うん、俺最初アクティブラーニングって聞いた時さ、 走りながらものを考えるのかなって、こうなんかなんかやりながら、そうじゃねえ、ものを考えるってことに主体があるってのはいい。それはどう、アクティブラーニングっていうのは各授業の中では少しはその授業中に生徒同士が話をしたりなんかするっていう授業の展開っていうような帰宅はある？
ありますね。ただ多分タッチャー先生もおそらくその当時の先生方もアクティブラーニング的な要素は絶対取り入れてると思うんですよ、うん、教員はみんな、うん、ただそういう言葉がいよいよこう教育界で出てきたりしたもんで、なんだなんだなんだってなってるけども、ふって振り返ってみると、あ、これやってたじゃんねっていうのが結構あるんですよ。生徒でいう例えばSDGs を売りにしてる学校さんもよくありますけれども、たまたま興味のあることにこう熱中してやってったら、あ、これって SDGs の何番目の項目に当たるんだねみたいな、先にそのなんだろうな、アクティブラーニングありき、あるいは SDGs ありきで行くんではなくて、やったことからこう振り返ってみると、いくつもこうそれに該当してるところがあるので、そんなに難しく考えてる教員はいないと思います。はい、
それこそね、俺みんな教育の世界にね身を置いてたり、こういう放送の社会に身を置いてる人は SDGs なんての当たり前に入っておってんだけど、なかなか SDGs って何っていう過程だっていっぱいあるんだよね。SDGs ってやつを簡単に言うと、サステイナブルディベロップメントゴールズって、要は、継続可能な成功を求めたっていう、要はできることを続けようよっていう、それ誰一人取り残さないっていうところが根底にあって、だから貧しいがゆえに学べないとかって、そんなことあっちゃいけないってお題目はいいんだけど、コロナのワクチン接種だってもう後進国には回んないっていう現状で、お金のあるところは3回目を早く打つだとかってはね、でも今やっと後進国にも回さなきゃっていうことで国連中心に動き始めた。だからまあそういう中でね、その SDGs なるものは本来当たり前でね、でまあ共生って、共に生きる共生っていうことをそのお題目で言うんだけどね、現実にはその共に生きる、生きるだ、つまり恵まれなきゃ生きていけないっていう環境があるという事実にはきちっと目をつぶっちゃいけないんだよね。本当に弱い者には手を差し伸べろね、俺は昔から小さい頃をさ、弱い者には手を差し伸べ、強い者には向かってけってよく言って、そうなあったよね。でもそれは今はね、そのなかなかみんながある程度豊かな社会になったじゃね。だからまあそういう意味で、私学の存在価値ってなおさら俺は増してきてるなと思うんだよね。動きが早いじゃん、公立と比べると。いちいち忖度じゃね、ごめん、お伺い立てなくていいじゃん、
だからもう横並びにしなくてもその学校の中で完結できる。
そうなんだよね。ちょこっとごめん、現実的な話で、学校間の競争っていうことに関してはどう思います？その学校間ってのは私学同士、あるいは対公立、
はいはい、
その競争という、ある意味じゃ競争がなきゃダメだと僕は思ってるんだけどね、はいはい、どう？
例えばこれ綺麗事に捉えられちゃう場合もあるんですけども、自分のところだけいいやっていう考えもこれからダメだと思うんですね。やっぱ例えば僕らだったら立花さんとか翔也さんとかいろんな学校の先生とお付き合いして、すごく勉強するとこもあるし、やっぱ私学は私学としてもちろん自分の努力はするんですけども、頑張っていくぞっていう競争意識を持ってお互いに切磋琢磨していくことによって、今度は公立さんもいやいや負けてられねえぞっつって、それで静岡の教育のそのレベルっていうのはあんま好きじゃないんですけど、教育の楽しさが、中身の良さがこう上がっていけば、子どもたちにとってすごくこれは幸せなこと、やっぱり最終的に僕らは静岡を支える、将来の静岡を支える一人であったり、日本であったり、世界を支える一人を、やっぱり一人でも多くこう何でしょうかね、その基礎になる部分を育んであげたいっていうのが学校だと思うので、みんながこうワイワイワイってやれば、時には手をつなぎながらやっていけば、多分 あのいろんな意味でいい教育圏になってくるんじゃないかななんて個人的には思ってますけどね、
うんうん、いいことでね、あのアベノミクスっていう言葉がもう何年になるよ、10年だな、アベノミクスっていうのが出てきて、当時英語が分かんない人がアベノミックスアベノミックスって言ってたけどああね、エコノミクスだけどね、それがアベノミクスに変わって、要は安倍さんの出してる経済政策ってことで、それでね、まあ、結局俺は小泉さんの時からもそうなんだ、政治を考えた時にね、貧富の差が起きすぎちゃったなっていうことも、つまり富めるものを余計富んじゃってさ、ね、貧しきものを待つで、今度岸田さんが政治のこと言ってんだけど、この分配も大切だっていうね、あの経済、要は得るものと分配が大切だ、まあ、現実にはどこまでやれるかっていうのはやっぱり何年か経ってみなきゃ分かんねえんだけど、でもその通りでね、共存共栄って今おっしゃった通り、うん、ね、自他共栄だよ、自分も他人も要は共に栄えるって自他共栄だから、よくあの、まあ、俺は寺越たっちゃんの中でね、うん、自利利他って仏教の言葉で、利他が先だぞと、他人に対して利益を与えるから回り回って自分が利益になるだと、自利が先で自分のことが先にあるとなかなか儲からないよっていう、つまり人は集まらないよっていうね、あの人材の財っていう字は通常は材木の財を書くだけど、だから捨てられて申されちゃうだって、だからその人材の財を財産の財という宝に変えればね、そういう努力をすれば必ずその自分が捨てられることないし、人から必要だとされる人間になるだぞっていうことをね、もうこの間も、この間っていうかしょっちゅうその講演頼まれていくって言ってんだけどね、あのちょっとごめん自分の話になっちゃった、あのこついこの間ね、はい、俺の年齢も年齢で最近すげえ落ち着いてきたなって自分でも思ってんだけど、でもみんなは何言ってんの、ちょっと落ち着いてねってバカにしてるけど、その中でね、若い頃は岩もあり木の根もあれどサラサラと、ただサラサラと水の流るって、いやそれが分かんなかったりよ、うん、その意味が、うん、ね、要はそのゆっくり人生をゆっくり行けって辛い時もあるとね、でその意味がね、何言ってんだと思ったけど最近すげえ分かってさ、ついついそのこと言うとさ、若い人たちの講演会で、要は、現役の会社の課長あるいは係長クラスのやつに講演してくれって言ってその話をしたらさ、何の役にも立たねえって、俺ってさエネルギーがモリモリしてるのにじいさんみたいな講演すんなっつって笑い話で、だけどうん、その通りかなって、若い人そんなこと言ったってね、ねえ、さ中学高校静岡北中高の締めくくりとなってる、まあこの本年度の来年の募集に向けて、しばらく独演会で 5、6 分、こんなこと考えてます、あるいはこうしたいです、どうぞお願いします。
5、6 分、
はい、結構あるだよ、長いよ。
基本的にはやっぱ僕たちがやろうとしていることっていうのは、あの先ほども申し上げた通り、中学校高校の6年間あるいは高校の3年間でやっぱ静岡を支える人となるべく基礎基本を育んであげたいっていうのが一番です。でただこの先がどういう時代になるのかなんてのは、あの予測こそされてるものの分かんない部分もかなりあるというのが僕たちの思ってることであり、果たして文科省とかあの政府が言うような方向に本当に行くのか、あるいはそういう力っていうのが本当に全員に育ませることができるものなのか、常にやっぱ疑問に思いながら、やっぱ目の前にいる一人一人顔が性格違うように一人一人違っていい時代だもんですから、いかにその一人一人に対してやる気スイッチがポチッと押せるような、教育活動を用意してあげれるかっていうのがすごい大事だと思うんです。ですからあの将来そういうふうな静岡を支える基礎となるべくやる気スイッチが押せるような教育活動を何個も何個も100個用意して1個引き何かハートに刺されば僕はいいと思ってるので、その子にとってだから何個でもこうやれる範囲のことは用意していきたい、それがやっぱ学校としての 人と使命なんじゃないかなっていうのも思いますし、募集ですか？
だからその学校経営っていうことに関してさ、別に募集に絡まなくてもさ、はい、どんな学校を作りたいっていうことがあれば、それは、うん、みんなが受け入れてくれれば勝手に生徒が増えてくるわけだから、うん、
でそのためにやっぱりあの勉強しなきゃならない。学校の中だけにいてもやはり世の中のことは分からないので、あのいろんな視野を広く持って、もうある意味私にとっては企業的な目線視線っていうのはすごく大切だと思ってるので、あのこの間もちょうどあのちょっと話しとれちゃいますけど、旭化成の、あの副支社長様の講演をいただいたんですけども、やっぱものすごいいろんな範囲にわたって勉強されているってことで、子どもたちも目輝かして話聞いてたんですけども、やっぱそういうのが学校の中で話せる教員がいればベストですけども、うん、実際にはなかなか難しいところもあるので、だからこそやっぱりいろんな人とこう絡んでいきたいっていうのがありますし、例えばどっかのお祭りで若い人数が必要だからちょっと受付に生徒さんよこしてよなんて、俺は喜んでそっちの方にも行ってもらいたい、いろんな勉強とにかくしてもらいたいし、そんな学校でありたいな。であとはやっぱ国籍関係なく、いろんな国の子がガヤガヤガヤしてるような、ちょうどあの留学生が来てくれた時のような状態に、校舎の中が日常でそういう風になってれば、すごくそれはあの活気のある学校になるんじゃないかななんてことで、やっぱこれから先はいろんな国の、あのお子さんチャンスがあれば、あの留学生としてあるいはご入学いただくなんていうのもやってったらいいのかななんていうのも思いますし、たださっき放送のこの前にたっちゃん先生に言ったんですけど、僕60きっかりになったらもういいかなって思ってるんで、そこまでにあのできることっていうのは、
あと何年、
今55です、今年56です。
長いね。大丈夫だな、もうやることはいっぱいあるな
だからそういうのをあの今いる学校の他の先生方といろいろ日々こうしたいよね、来年こうしたいよねっていうので、今実際にあの走りで何個ぐらいかな、結構あのうちの学校として地域と今度はコラボするようなものとか、あのいろいろやっぱ地域の伝統文化も大事にしたいですし、最終的に究極に言うと静岡は北中央は瀬名にあるんですけど、瀬名から静岡を支える人が出てけばいいなと。でやっぱその最終的な到達点っていうのはどういう、世の中出れば世の中企業さんが育ててくれる部分もあるし、少なくともやっぱそこに出るまでにどういうことでもこう変化に動じないような、そんな3年間6年間で育めることができたら、それがさっき言ったことに全部入るんですけれどもね、むしろ自分が後悔している部分がその教育プログラムに入ってるっていうか、あこんなことをやってくれたらもっと良かったのになって、多分学校の教員って結構思ってると思うんですよ、ちょっとこう後悔してたり、あそこがもっと、でそもそもよく言うじゃないですか、あの若い頃必ず将来あのもうちょっと勉強しておけばよかったなって思う時が来るぞって言うじゃないですか大人でも。実際にじゃあ僕とかあのタッチャー先生が16歳に戻ったとして、じゃあ苦手だった教科を勉強するかって多分しないと思うんですよ。なんでかって楽しくないかったらしないと思うんですよ、いくら若返っても。だからそういう楽しさがつながるようなスイッチをいっぱい用意してあげたいなっていうのは思ってます。そのためにやっぱ学校の中のことだけ見てる教員集団じゃダメだと思うんで。
素晴らしい。
でも実際
いや分かるよ、でもその素晴らしいでもそこに目があるってことは素晴らしい。それこそ地域のため、地域の応援がなければ何の組織も成り立たない。まあ、経済界で動いてる地域応援っていうよりももっとグローバルで世界に出るっていう話だけど、学校教育なんてね、やっぱ地域との協力さ、地域が育ってくれるとか、あるいは地域の方にどのくらいの還元できるかって、学校っていうものが自他共栄だよね。僕はもう一個はとっても大切なのが、いろんな人のいろんな権利、いろんな人のいろんな思いを大事にしようっていうことが世の中の流れに今出始めてるので、うん、だからこの 個というものをどうそれ、つまり千差万別というそんな個の個性をどう育てていくかっていうことが学校の今後の課題になると僕は思ってんだよね。ところが個の違いっていうやつを認めるっていうことはバラバラになるだよね、うん、だからこそベースをどこに持っていくっていうことは消えちゃいけないよっていうそこがあるじゃんね。だからそういう中で特に今静岡市の小中の教育委員会の現場の先生たちが担当の人はね、校則の見直しに入れっていう、そりゃすごい進歩だよ。この校則の見直しってね、静岡教育委員会が決まりだって押し付けじゃなくて、各地域の学校をその学校を支えている地域に資産があるはずだと、だからその校長中心に校則の見直しに入ってくださいと今入り始めてるんだよ。なかなか公教育っていうかね、市の教育委員会の皆さんね、非常に先進的に能力が柔らかいよね。俺はそれだけでもありがたいなって。ということはね、何かっていうとさ、登校拒否っていうことの子供が極力なくなるような世界、学校っていうのはね、楽しくなきゃダメだよ。でそこにはいじめなんていうのがあっちゃダメ。さらに学校の先生が生徒に対する思いっていうのをみんなが持たなきゃダメ。だからそれがさっき山本校長が言った伝えるという力なんだ、言葉っていう力なんだ。どう伝えられるか、それは校長が伝えられるだけじゃなくて各教科の先生、生徒に対して何を伝える、何を育てる、そして生徒の裏にいる親、さらに親の仲間という世間、そこにどう伝えるかっていうことが問題だと思うんだよね。いや今日ね1時間俺自分としてはごめん、素晴らしい今日意見聞けたなって思って、うん、ありがたかった。やっぱりまだまだまだまだ伸びるな、
うん、もう思い残すことないようにやります。
ちなみに北中高校に興味をお持ちの方、学校説明会とかね体験始まってるんですけど、来月は、たくさんあるんですね。6日9日10日11日20日で12月4日なんてずっとあるみたいなんで、ぜひまたサイトを覗いてみていただいて、うん、はい、検討していただければと思います、
う
ん、
まあ、今日はありがとうございました。
お忙しい中、ね、
学校法人静岡理工科大学静岡北中学校高等学校校長の山本雅治さんでした。